エレミア書の今日は28から29というところなんですが、読むのは29の一部を読みました。で、まず28はですね、預言者と言われているハナンヤという人ですね。これが一節の28章のところからですけども、神がこう言われると言ってですね、わずか2年をしたらバビロン王がこの場所から奪っていった神殿の、さまざまな非常に貴重な祭具をすべて持ち帰ることができる。わずか2年のうちにですね、みんな取り返せるんだと。そしてバビロンに連れて行かれた人たちもみんなですね、この2年のうちにみんな帰ってくることができると、それは神様がバビロン王の首輝きを打ち砕くんだと。わずか2年でそういうふうにみんな帰ってくるとかいうふうに、このハナンヤという預言者をみんなの前で言ったというですね。そうしたらエレミアはですね、そこの同じ場所で5節からあるように、そんなことは決してないということで言ったわけです。だけどそれをさらに11節でもう一回ですね、ハナンヤは2年のうちにバビロン王の首輝きをみんな打ち砕くんだと。そしてですね、主の言葉がエレミアに語りかけられたと。エレミアの首に木で作った首輝きをつけてですね、そういう首輝きにつながれるっていうことをエレミアが言ってたんですけど、ハナンヤがそれを取り出して壊したわけです。で、壊したけれども鉄の首輝きを作ったというんですね。そしてこの国すべての首に鉄の首輝きをはめてバビロン王のところで使えさせると、奴隷となる。で、そんなたった2年間でですね、バビロン王の首輝きを壊して要は解放される、そんなことは決してないと、この偽の預言者はですね、嘘を言ってこの人々を安心させようとする。そういうふうにはっきり神様からの言葉を言われたらですね、この偽の預言者はその年のうちに死んだというわけです。このように、預言者と言われる人々はいろいろおったんだけども、全くの嘘をですね、本当の神様が言われていないのに人々を喜ばせようとしてですね、神様にこう静かに聞いても祈って聞いてもいないのに自分で考え出したことを言うと、そういうような人たちはこれたくさんおるわけです。現在でもそのように、自分こそは世界を引っ張るんだと、あるいは自分の国を本当に立て直すんだというふうなことをですね、いわば確信を自信を持って言うような人、それは常に現れてきたわけです。そういうのはある意味でこれは偽の預言者ですね。この方法でしたら自分の国は必ず強大になるんだ、人々も豊かになるとか言ってですね、これは宗教的な世界でもいろいろあったけれども、政治的な世界でもあったわけですね。これはヒトラーもそうだったし、日本も戦前はそのように言って、日本がその東アジア全体の名士になって、天皇がそのトップに立つんだと。そして広大なですね、東アジア等は共栄圏を作るんだと、そういうふうなことを言ったり、今のアメリカの首相なんかもですね、自分のこういうやり方やったらアメリカは強くなるんだと言って、そういうふうなことを言う。こういう 自分が本当の真理でもないことをですね、あたかも真理かのように言い続けるという、そういうようなことは、だから嘘で国民たくさんの人たちを欺こうとするようなことはたくさんあったということですね。だからこういったところを表面的に読んだだけですと、こんなはるかエレミアですね、エレミアの時代なんか名前も知らないような人がずっと昔なんか言ってると全くこれも関係なさそうに見えるんだけれども、実はその本質的なことは常にあったということなんです。大阪のこの東連全ニュースで言われてるけど、驚くべきようなことはですね、幼稚園の子供にですね、安倍首相頑張れと、安倍首相安保法制通ってよかったねとか言って運動会の先生で子供たちに一斉に言わせて、教育直後ですね、暗唱させて言わせる、その天皇のためにみんな尽くせというようなことを書いてあるようなことですね。でそれを、首相が、安倍首相がこともある国会の場でも少し前は、それ良い素晴らしい教育をしているというふうなことを言った。1週間少し後にた手のひらを返したように、別のことを言い出したというふうなことがあって、そんな幼児の時からそこに、すごい国費がですね8億円も安価にして、そして、近くの大阪の音楽大が5億円以上出しても安すぎるって断ってるのに、たった1億2000万3000万で、それをパッと渡したと。そしてそういうふうに安倍首相頑張れとか安保法制とってよかったねとか、子供がそんなことを暗唱していったりするという、こういうふうにですね、何かこう偽の予言したようなもの、そして韓国とか中国を何か貶めるような表現を使うという、そういったですね、この世で自分こそは正しいんだと、こうして日本は本当に良くなるんだというようなことを異性の言うことを言うと、大概昔から今、どこの国でもあったことなんですけどね、そういうことがあるというわけです。とにかくそういうことで本当に真理というものがですね言われないで、この世の中で、いろんな地位が高い人とかいろんな人に言われるような人、そういう人が大きな嘘を言っていることもたくさんあるわけですね。平和だとか安全だとか、これは少し前の福島の原発の問題でもですね、これこそ本当に安全だと、平和になる、エネルギーがたくさん安価で取れるとか言ってですね、そんな風なこの世の支配者や権威者、頭の良い学者たちが嘘を言ってきたという、そういう非常に現実的な現代的な問題でもあるわけですね。本当のことを言う人、真理を言ったごく少数だったわけですね。頭の良い人たちや地位の高い人たち、政治的指導者、学者たちもそういうふうに真理であるかのように言う続けるということが、実にたくさんあるという、そういうふうな真理を語る人と、この世でもてはやされた人たちが嘘を言ったこと、その対比を書いてあるということですから、非常に現実的な問題なんですね。で、そういった状況がこうあったということです。でその29章になりますと、エレミアの手紙だと、こういう時からですね、この手紙っていうのは新約聖書にあったように個人的なものではなくって、多くの人たちに神の言葉、真理を伝えるもの、そういう手紙があるということは分かるんですね。新約聖書の手紙でも個人って一人に宛てたものでないわけです。みんなが読むような内容だった、ここもそうですね。いかに知らすのは、ネブカドネザルがエルサレムからバビロン捕囚として連れて行った人たち、すべてにエレミアがバビロンへ捕囚として連れて行かれた人たちですね、連れて行かれた人たちに、エルサレムからですね、そのバビロンに捕囚と連れて行かれた人たちに向けて出したということなんですね、エルサレムから。そしてそういうような手紙がですね、今になっても残ってここに読むことができるっていうことも驚くべきことですね。それがしかも真理だと、日本だったら考えられないですね。 2500年も前の手紙がですね、そのまま読まれて、それが真理であるなんて全く日本ではありえないわけです。文字もなかったわけですからね。そういうこと、現代の例えば日本の昔のジョークと考えたら、いかに大きな差があるかというのが分かるわけですね。それでその内容ということですが、そこでまあこのバビロンに連れて行かれたからといってですね、バビロンの人たちを憎んだり、あるいはもうやる気持ちをなくしてですね、希望をなくして、もうこれではバビロンでずっと生活で死んでしまうと、自分たちの国は帰れないと、こんな遠いですね、1500キロでもあるようなはるかに遠い、しかも偶像を崇拝する、そんな国に連れて行かれたまま、もうこれでみんな滅んでしまう、希望がないと。だから諦めた、やる気持ちをなくしてはいけないと言ったんですね。普通の状況ではそうなるわけ、普通だったらそうなるですよね。今までの歴史の中でそんな遠いところをですね、奴隷のようにして連れて行かれて、そしたらここでそのまま滅びてしまうわけです。みんなそうですね。ところがここでそのように、どういうふうに言われたかと、捕囚として、行ったその町々の平安を求めて、その町々のために主の祈り、主に祈れと、これは自分たちをそのように連れて行った、まあ、敵国ですよね、敵国のそういった生活、そこの人々のためにも祈れと。そういうふうに祈って何になるだろうかと思われるかもしれないけれども、というわけですね。で、そこでもですね、8節にあるように、あなたたちのとこにここでも偽の預言者たちがおるというわけです。だからそれに決して騙されてはならないと。ここで主が約束して言われるにはですね、そのように遠いところでたくさんの人たちが連れて行かれて、神殿のですね、非常に高価な祭具ですね、祭具、いろんな道具までみんな持って行かれたんです。そんなものは帰ってくるとは普通はありえないことですね、金や銀で作って、ところがですね、不思議なことに70年過ぎたらですね、神様があなた方をバビロンにおる人を顧みて、そうしてこの地に連れ戻すって、そんなことは歴史の中で聞いたことがないようなことなんですね。全くありえないようなことがあると、そういう計画がある、神様のご計画があると言ったわけです。で、そういうことをですね、それを信じて、そこで、信じて休んじて耕し、普通の生活、できる限り普通の生活をして、そしてそこの人たちのためにも祈れと言ったんですね。こんなどんな状態の時でも祈ることができる。自分を悪くした、連れて行ったと、滅ぼそうとするわけ、普通はですね。そういう人たちのためにも祈れ、それは復讐、復讐ですね。復讐をするというとは全く反対なわけです。人間としたらですね、そういうなところ遠いところに連れて行かれて殺されるだろうと思ったら、何とかして、復讐をしようと思うわけですけども、そういうことになって祈れと言われたわけですね。平安を求めた、その補修として送ったその町々の平安を求めて、その町のために死に祈れと。確かにそういうあたりの平安があって、またそこで働かされている人たち、ユダヤ人たちの平安もまあそこに伴うのだと。神様の計画はそのように70年も後になる。70年と言うたらですね、 そこに連れてこられた人たちはほとんど死んでしまうということですね。20歳30歳だったら、もう当然昔だったら60ぐらいで死んでしまう、だったら70年とほとんど死んでしまう。だから自分たちが生きている間には帰れないけれども、それを信じなさいと言ったわけです。それが、まあ、平和、最終的な平和の計画であって、災いを与えるものではない、将来で希望を与える、とその時があるということは大事なんですね。70年と言われています。これは実質的にはですね、50年ほどだったんですけど、この7というのが象徴的な数だったわけです。神様の定めた数っていうわけですね。いずれにしてもその半世紀ですね、まあ、70年象徴的なので、70年のちにはそれが神のご計画が必ず現れると、で連れ戻すという、普通なら信じられないようなことが神様の言葉としてエレミアが受け取りたわけです。この今言ったの本当にそれが実現したわけですね。とってもこれ、神様はですね、70年先でも遠い国のことでも、見抜いて、それを預言者に与えて、それ本当にそうになるっていうんですね。まあ、こんなこと誰かがですね、遠いところ連れて行かれて、そうして滅ぼされるかもしれないのに、ある人がですね、70年先になったら神様は必ずですね、連れ帰ると言ったって、そんなことがあるはずないと思ってしまうだろうと思うんですね。ちょうどここで人々はそのエレミアの確信を持った言葉に、たくさんの人たちは信じることができたということなんですけどね。はい、まあ、それで、このことはですね、私たちもまたさまざまな苦しい状態、これは病気、自分の病気、あるいは家族の病気、家族との離反、そういう非常に個人的な問題、あるいは職場や、あるいはその国の大きな災い、いろんなことがある。それはいわばこの補修のようなものなんですね。で、その補修とかそういう苦しいことだけで終わるのでは決してないということなんです。神様はいつもそういうふうに信じる民にはですね、どんなことがあっても時が来たら、そこから解放、救いを与えると。でもその時っていうのは殺される場合もあるんですよね、あの江戸時代とか。でもそれも時であって、そういう場合には本当に復活をして神様のところに帰ったということなんです。長いスパンで見たらですね、それは時が来たら救われる。私たちもどっちみち、あと長いといっても20年30年もしたら、この人たちも大方死んでしまうんですね。殺されなくっても、戦争で死ななくっても、どっちみち30年40年もしたらみんな死んでいくわけですが、それも時であって、完全な救い、その時に成就するということになる。そういう意味ではですね、どんな苦しいことあっても復活ということを信じる時にはですね、必ずそこからの解放がある。バビロンの捕囚的なですね、でもこの世に生きる間にそれが解放される場合もいろいろあるわけです。病気の苦しみから癒される、あるいはさまざまな人間関係が非常にこじれている、そこから不思議と解放されるということもある。そういうふうにここでですね、神様が言っているの、私たちにも言ってるけど、そこはシャロム、平和の計画、本当に時満たされるような計画だと、将来良い希望を与えるようなことが起こるんだとですね、必ず。そしてあなたたちや神様を呼んで、そうして祈り求めるならば、神様はきっと聞いてくださると。どんなに苦しい状態、補修であってもというわけですね。で、心を尽くしっていうのは、すべての心ということを、日本語訳では心を尽くしてと訳してますが、All your heart、 英語訳、みんな原文のように、すべての心というわけですね。心の働き、すべてをもって神様を求めるならば、神様に出会う、さまざまな悪いことに出会うですね、この世では。でもその中から必ず神様は解放してくださるし、神様を仰ぎ続けて祈り続けならば、悪いもののただ中に神様に出会う。こういうことは、ああいう迫 害をして殺されてしまうような人、その最初のキリスト教での殺されて殉教死んだ人は、ステパノだったわけですが、ステパノも殺されるような時にですね、天が開けて神とキリストが見えたと、そこで出会えたということです。祈り求めたらキリストに本当に見て出会えるということなんですね。で、実際に出会って、そして、ここで次に書いてある、あらゆる国々また地域に追いやられて、もうほとんど滅びると思われとったのは、その遠いさまざまなところからですね、呼び集める、元の場所、神の約束の地へと遠いところ呼び追い出したのに、時が来たらそれを呼び集めるんだ、これ非常に強力な希望っていうものをですね、聖書はいつも約束をしているということです。人間はどんな学者であっても、科学者であっても、将来を考えたらだんだん不安になるということですね。知れば知るほど不安になる。日本はどうなるんだろう。あんな風にですね、得体の知れない小学校、それをですね、とても良い教育をやってるとか言って、初めの頃国会でも言ったぐらい、あの首相が、そういう人が日本を引っ張っていけばどうなるんだろうか、中国はどうなるのか、ロシアもどうなるんだろうかなってこと考えても分かるもんじゃないと、だんだん不安になるわけです、この世っていうのは。でその向こうに本当の平安があるということは、こういった科学や学者や政治学者、経済学者は決して分からない、言わない、約束もしない。それを約束するのはただ聖書の神だけなんですよね。で、ここに2500年以上も前に言われている。これは非常にですね、そういう意味では驚くべきことですね。で、さまざまな場面でこれが時が来たら実現してきたわけです。私たちもさまざまな問題をいつも抱えている、この世界とか日本とかだけで、自分自身のことを考えてもだんだん弱くなって、病気になる、目やら耳やら、あるいは体やら、がんになったり、いろんなところが自分の体でも問題が起こってきて、最終的にはだんだん広くなって、もう動けなくなって、立ち上がれなくなって死んでいくんだろうな、そういうことばっかり考えて、で誰も大体はそういうのだんだん弱くなっていくわけですよね。覚える力も、見る力も、聞く力も、考える力も、歩く力も、みんなだんだん弱くなっていく。そしていくつか全部弱くなって、もういなくなる、焼かれて終わりと。それはもう本当に希望がないですね。そういうことだけやったら。この世界もどうなるか分からない。自分もだんだん弱くなって、焼かれて死んでしまうんだ。そういうただ中にですね、こうであるように神様の時があるというわけですね。そういう苦しい時もある、病気の時もある、さまざまな災害もある、でもそれは必ず解放される時があるというわけですね。バビロンに70年の時が満ちたらと、これ象徴的なわけですね。バビロン、苦しめるもの、どんなに苦しめるのがあっても時があったら、その時には、その後には大いなる希望があるんだと。シャロームっていうのは本当に満たされる、コンプリートされるという意味がありますけども、平和、こういう意味の大きな大いなる平和の計画が神様は私たちについても持ってくださっている。これも聖書だけが約束をできることだ。でそのためにはこういうふうに、敵対するもの、あるいはそんなどこに置かれても、そのために祈るっていうこと、そしてまた神様のを求めて祈る。そうすることで聖なる霊も与えられ、御言葉も与えられ、ヨハネ福音書の最後の夕食の時に言われたように、あなた方は御言葉によっても清められる、聖霊によっても清められる。清くされたものは、あるいは罪許されたもの、信じて罪を許されたものは神を見る、ここを清いもの、信じて清められたものは神を見ると言われている。ここでもそうですね、 祈り求めるならば、神様が聞いてくださり、私たちは神に出会うのだ、イエス様に会うことができると、そういうふうなことは必ず死後のことまで考えたら必ず実現するということが言えるというわけですね。はい、あとまだいろいろあるんですけれども、時間のこともありますので、一応今日はこのことをですね、読んだところですけれども、私たちもしっかり心に留めておきたいと思います。はい、以上です。